ご神君、一つ、若い者は本心の柱に虫をいらせなよ。信心は筋金入りでなければならぬ。筋金には虫もよりつけぬ。目元、口元、耳元にご用心。信心の心で見ること、聞くこと、味わうことです。俗には、見ざる、言わざる、聞かざると申しますが、信心する者は、見ても聞いても迷うことがあってはなりません。迷うことがあってはなりませんと。何をどう迷うてはいけないのか。まあ、今日は、というか今朝は、ちょっと意外なことをいただきましたが、それは難儀は宝だといただきました。難儀は宝だと、まあそうですね、難儀は宝だと、まあそれはちょうどよくピンチの時にこのピンチをチャンスに変えようというようなことを申しますね。ですからそのピンチこそはチャンスなのだというようなことを申しますが、そういうような意味合いも含まれるのではなかろうかと思いますね。いわゆる難儀は、それこそ難儀こそがそれは宝なのだということなのです。そのいわばこの難儀は宝だということがそのままストレートにいただければよいのでしょうけれども、やはり迷いますね。どうして難儀が宝なのだろうか。そんなことはない。難儀は難儀だ。困ったことだ。この困ったことがとても宝とは思えないということの方が多いのではないでしょうかね。迷いが、いただくことに対しての迷いがそこに起きます。迷うことなく難儀は宝だと素直にいただけたならば、これほどありがたいことはありませんけれどもね。まあそういただきまして、なるほどそうかなと思いますね。どういう意味だろうかとも思いますが、師匠はそれこそ難儀は神様のウィンクだとおっしゃっておられますね。また教祖様も、難あって喜べとか、難は見かけという表現をしておられますね。その教祖様の難は見かけという表現であったり、難あって喜べということが、その今朝いただきます難儀は宝だ、難は宝だということと、その同じ意味合いなのかどうかまではよくわかりませんけれども、確かに同じような似たような表現であることには違いありませんね。難儀はそれこそ見かけだというわけですから、ある意味師匠が教えてくださる一切信愛、まあ私どもがその良いこと、私どもにとって都合の良いことになるような時、都合の良いことが起こってくるような時、願い事が叶うような時、そういう時にはまあ大抵、あ、これは神様のご親切だ、神様の親愛だといったようなものを思ったり感じたりするものですけれども、ところがひとたび右と願って左、左と願って右ということになってきたり、いわゆる嫌なもの、困ったもの、そういう難儀というようなものが身の上に降りかかってきたときに、これは親愛だとはなかなか思えませんね。 これも親愛だといただいていこうという気は起こりますけれども、その難儀そのものが親愛の現れたとはなかなかいただけませんね。そこがいただけるまでにはやはり信心の稽古の積み重ねというのがいるのだと思います。それこそ成り行きを大切にさせていただく、また天地日月の心になることを目指す、それこそこの世には魂を清めに来たのだと合点が生き、まあ合点しなくてもいいですけれども、そこに焦点を定めてのいわば日日であり、一切私どもの身の上に起こってくることを通して私の心を育てていくのだ、それこそ天の心、地の心、日月の心を育てるのだと、そこに焦点を定めての、腹が決まっての信心であるならば、難儀が来た時に右と願っても左、左と願って右となるような、ちぐはぐになるような時に、これこそ神様の願いがここに成就していっているのだという師匠のいただき方ですね。そしてそれはどういう願いが成就していっているのか、まあこれは将来になってみなければ、5年10年後になってみなければわからないようなこともありますけれども、直近においてわかることは、このことを通して心を育てていけよ、もう一回り大きくなれよ、人を責めるなよ、腹を立てるなよ、黙って収めていけよと言われるような、その見教えを実践する、実践するというよりか、その見教えを身につける、そのための働きだということになりましょうからね。してみれば、なるほど、その難儀は宝だということになりますね。まあ大抵私どもが右と願って右、左と願って左となるような願い事が叶うとき、自分にとって都合の良いことが起こってくるとき、そういうときには、はあ、なるほど、神様がそれこそご親切をしてくださるな、神様が愛してくださるな、というものを感じるのでしょうけれども、私どもの心が育つということは少ないように思いますね。私の願い事が叶ったからよし、もう一回り大きな心になる精進をしようとか、ああ私の願い事が叶った、好都合にことが運んでいる、よしここで人を責めないような、腹を立てないような心を作ろうと、そういういわばお礼のための精進というものに取り組めるようになったら、これはもう神様が安心して見ておってくださるのでしょうけれども、人間私どもなかなかそうはいきませんね。好都合のおかげであったり、自分の思い通りになるとそれで良いものだと思ってしまいます。もうそれ以上心を育てようとかいうことには目が向きませんね。その自分の今の心の状態で良いのだと、それ以上心を育てようといたしません。そういうものが人間の通用性というのでしょうかね。何か人間にはそういうところがありますね。だからこそ、まあ難儀というのでしょうか、困ったことを通してでも、まあ困ったことがあると、難儀なことがあると、よしここで人精進させていただこう、この嫌なことをよし泥の心で受けさせていただこう、このことを通して人を責めない心を作ったり、まあ腹立たしいことが起こってきますからね、その腹立たしいことが起こってきた時に、いわば難儀ですね、よしここで腹を立てない稽古をさせていただこう といったような、いわば自分の思い通りにならないようなことが起こってきた時に初めて真剣に自らの心を見つめ、そして心を改まっていこうという精進にも取り組もうとするわけですね。してみると難儀が起こってくるということは、これは神様が私どもの心を育てようとしておられる、まあ親愛の現れだということになりますね。それこそ難儀こそが実は親愛の現れであったと気づかせていただき、そしてそこに精進するときに初めて誠の信心ということになるのではないでしょうかね。そしてそういうものを総合すると、なるほど、難儀というのは宝だなと合点がいきますね。迷うことなく難儀は宝なのですね。それこそその難儀が、この難儀があるから神様に心を向けることもできる。やば師匠がおっしゃられた、難儀は神のウインクだと。その人間がもし全てが順調にいっており、無事安泰というのでしょうか、である時にはなかなか、はあ、これは神様のおかげだ、神様のおかげで健康をいただいているとはなかなか思えませんからね。普通は健康であればもう神様のことなどは忘れてしまいます。結構気だらけな生活になると、神様のおかげでということを完全に、まあ、ほとんど忘れてしまいますね。自分が手に入れたものであるかのように、自分の健康管理でできているかのように、まあこれは錯覚でしょうね。その難儀になって初めて神様のことを思い出す。それこそあれは何ですか、健康の時には健康のありがたさに気づかないけれども、いわゆる病気になって初めて健康のありがたさに気づくというようなことを言われますが、まさにそういう困ったことが起きてきた時に初めて神様のことを思い出し、神様にお願いをする、そういう心が生まれてまいりますね。いわば難儀な時になって初めて神様に心を向ける、その心を向けさせるためのウィンクだと師匠はおっしゃるわけですけれども、してみればその難儀そのものが宝だと言えますね。その難儀のおかげで神様に心を向けることができるようになった。神様の方からご覧になればウィンクですね。しかし人間の方から見ればそれは宝だということに確かになりますね。その難儀によって神様に心を向けることができるようになった。いわば神様と仲良くなる信心と言われますが、難儀を通して神様と仲良くなることができる。一層仲良くなれる。ある時私が病気で、それこそ胃潰瘍の壁が破れて入院している時に、師匠が透析で病院に来られたその帰りに見舞ってくださいましたが、その時に病気の私を、まあベッドで寝ている私を見て、あなたは神様に近いところにいるというようなことをおっしゃってご理解くださいました。やっぱ病気で難儀をしている時、その時こそ神様へ近いところにいるわけですね。神様と仲良くできるところにいるわけですから、してみればその病気は宝だということになりますね。今になってやっと分からされたことですけれども、あ、そういう意味があったのかなと思いますね。難儀は宝なのです。 そういただけれる信心をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。